おはようございます。ラジオで女子旅パーソナリティの角堂紗恵子です。そして
関ひな子です。
よろしくお願いします。関ちゃんと初めての女子旅です。
そうですね、
関ちゃんは2回目？
そうです、2回目です。
おー、今日は関ちゃんの初めて来る場所に来ております。
そうなんです、みなべ町に来ています。
みなべ町、みなべ町といえば何が思い浮かびますかね。
やっぱり梅ですかね。
ですね。で、目の前にはみなべ梅林が広がっております。
そうなんです、満開ですね。
そうなんですよ、今ねちょうど見ごろ。ラッキーですね。
本当にラッキーですよね。
いい時に来ましたね今日はみなべ町にまつわるものをいろいろと学んでいこうということで、はい、では行きますよ。せーの、
ラジオで女子旅。
おはようございます、中川智美です。この番組は女子2人が和歌山県内を旅して、その場所の魅力や名物、食、また素敵な出会いやお土産などをご紹介していきます。今回の旅人は角堂紗恵子さんと関ひな子アナウンサーです。もちろん初めてのコンビです。梅満開のみなべ町を訪ねました。みなべ町といえば梅と炭、紀州備長炭で知られます。そして世界農業遺産みなべ田辺の梅システムにつながります。知っているようで知らない梅の話、全く知らなかった炭の話、それらが関係し合って暮らしの中に息づいている、それがみなべ町なんだと知ることになります。ラジオで女子旅、この放送は和歌山県市町村振興協会の提供でお送りします。
ということで、みなべ梅林に来ております、はい、いや今ね高いところまで結構登ってきて、
う
ん
う
ん、
そうですね、
梅林をこう見下ろしているという状況なんですけど、はい、ここまで来るのも結構歩いたよね。
そうなんです、しかも結構急な坂だったので、
そうそうそう、
ちょっと前ももがねやられた感はありますけれども、
ね、来てますよね。
でも達成感ありますね。
でいろんな種類の梅があるよね。
そうなんです、もう濃いピンクのもの、ピンクのもの、そして白いものっていう、本当に3種類ぐらいだいたいあったかななんていう印象を受けたんですけど、こんなにあるもんなんですね。
ねえ、でもそれぞれをこうつい写真にね、撮りたくなっちゃって、はい、でお客さんも今日はやっぱり満開っていうことで多いよね、
そうですね、
なんかお茶屋さんとか売店が出てたりとかして、この時期ならではなのかなと思いますね、だから今日はみなべ町をこうやって満喫しながら学んでいきたいと思います。じゃあ行きましょう。
一目百万香り十里と言われる景色が広がる、まさに満開のみなべ梅林から旅が始まりました。みなべ梅林に行ったら名物の芋餅は必ず食べること。先輩アナウンサーの言葉に従って関アナウンサーは角堂さんと連れ立って人気のお店に並んで買ってきました。
で、みなべ梅林のね途中の坂のところにいろんなお店があって、はい、今日はね関ちゃんがどうしても行きたいお店があったんだよね。
そうなんです、芋餅をね食べてみたくて、
で買ってきちゃいました。ねえ、美味しそう。
周りにねきな粉がまぶされていて、うんうん、美味しそうですよね。
ねえ、これ何でできてるのかなと思ったら、さつまいもともち米を使ってで、こしあんを包んでるみたい、
うんうんうん、そうですね、さっきあのさつまいもの皮ね一生懸命剥かれてましたね。そうそう、
ね、剥いてるところも見えてましたよね、はい、じゃちょっとねすっごいきな粉がまぶされてて美味しそうなんですけど、ちょっと食べちゃいましょう。
ぜひぜひ。
じゃあ私行くね。
はい
どんな感じ。わっ、あ、もっちり、きな粉たっぷり、うわこぼれるこぼれる、
ほんときな粉たっぷりですね。
ちょっとじゃあ行くよ、いただきます。
あきな粉がもう口からこぼれるくらいたくさん
おいしい。もっちもっち、めっちゃ柔らかい。
ちょっと私、 本当に柔らかくて指で今掴んで持っているんですけれども、うん、もう落ちそうなくらい。いただきます。うん切れない。うん、もちもちです ね。
あ、でもこれさつまいもともち米ってことはさつまいもの天然の甘みってことかな。
そうです
ね、まあ、あんこの、ね、甘みももちろんあるだろうけど、うんうん、これさつまいもだ。へえ、うわ、もっちもちいや、これは食べ歩きも楽しいし、あのパックでね、お持ち帰りもいいと思うけど、うんうん、これ食べながらさ、梅見て最高だよね。
本当ですね。
まさに花より団子状態。すっかり芋もちのファンになった女子2人です。今度は道の駅梅振興館を訪ねます。みなべ梅林から車で5分ほど、国道424号沿いにあります。円筒形の建物ですが、実はこれ梅干しを漬け込む梅だるの形なんです。
今度はみなべ町梅振興館という建物にやってきました、はい、ね、ここは道の駅になっているんですね。で、あの3階建てで、私たちがいるのは2階の梅資料展示室というところから見ていきたいと思います。じゃあ入ってみたいと思います。お邪魔します。おお、みなべ町の四季折々、そして梅のただつぼみ、開花、そして結実と、ね、実になるまで。お、100万香り十里と言われるみなべ梅林に春を告げる梅とうぐいす、はあ、そのうぐいすさんが今もう出迎えてくれてね、
可愛いお出迎えでしたね。
ねえ、可愛かったですね。じゃあどんどん見に行っていきましょうか、
はい、うぐいすくんが言っていた通り、ここは梅についての展示が充実しています。女子たちは和田浩二館長に同行してもらって、さらに教えてもらいます。まずはみなべ町の主力栽培品種南高梅について。
そうですね、ここは南高梅っていうことを PR するための展示なんですけども、南高梅はいろんな梅の新種があるんですけども、その中でもより優れているということで南高梅が選定されたということを展示しております。昭和25年に優良母樹調査選定委員会というのを設立して、5年間をかけていろんな梅の種類あるんですけど、一番いい梅はどれだろうということで、調査研究をした結果、南高梅というのが一番優れているということでなりました。
あのさっき私たちみなべ梅林見てきたんですけれども、はい、あそこに植わってるのはもうほとんどもう南高梅。
南高梅がほぼほぼたくさん植えられております。
はい、そういうことなんですね。
梅の種類や梅干し、梅の生産量に世界農業遺産と、興味深い展示が続きます。
梅ってどれぐらいあるんですか。
観賞用を含めて約300種類って言われてます。
300、
はい、
そんなにあるんですね。
色もなんかピンク、ね、白はもちろんですけど、ちょっと黄緑がかったのとか黄色いのとか、
はい、これらはだいたい観賞用ですね。見る梅っていう形ですね。
へ、はい、いやこうして見るとなんかどれも綺麗で可愛いな、
ね、南高梅は取る方の実の方の方なんで、
はい、
また梅の綺麗さはまた違うと思います。
そういうことなんですね。
古い梅干しの実物展示って書いてありますよ。
え、ちょっと待って、ガビガビじゃん。
明治時代、江戸時代。
え、
その頃の
館長これもしかして当時からこれ置きっぱなし？
そうですね、あの昔からの梅が塩で漬けてますんで、うん、こういう形で保存的に残っております。
あ、はい、食べるのはよろしくない？
食べるのはちょっと難しいかなとは思います。
じゃあもう見るだけでこんな風になるんだという。でもこれだけ昔から梅干しというものが梅かあったということですね。全国の梅の産地と代表的な実売教えてください。
はい、梅についてはみなべ町は、日本でも、全国的に、一番の産地になっております。和歌山県っていう位置づけでも当然全国一になっておりますが、他に、まあ、群馬県とかあるいは、大分県とか、他府県の方にもありますけども、和歌山県の方はずば抜けた形で梅の生産がされております。年間57,500トン、あるいは5,390ヘクタールということで、たくさん梅を栽培しております。
ですね、ここにこうして棒グラフで見るともう圧倒的に和歌山が一番で分かりますね。
はい、
2位の群馬県がもう4240トンで、うん、計算苦手だけどもう10分の1以下ですよね。
うん、そうですね、桁が違いますもんね。
圧倒的なんだやっぱり、誇るべき和歌山の梅やな。梅といえばね、みなべ田辺の梅システムというものが世界農業遺産に2015年に認定されましたよね。
そうですね、2015年12月に認定されました。今年10周年を迎えるということで、町の方でもいろんなイベントを考えております。この認定された理由というのは、400年前から受け継がれてきた持続可能な梅を中心とする農業システムが認められたということです。
はい、
女子たちが見学していたのは2階、梅に関するメインの展示フロアです。1階は合併してみなべ町になる前、みなべ川村の歴史を中心にした展示があります。今度は3階、お土産物中心のフロア、梅の駅です。
お、ここは3階。
はい、3階に来ました。
明るいですね。お土産屋さんがある。
日本一の梅の里、ようこそ梅の駅へって書いてありますよ。
あ、いいですね、な記念撮影にも、
はい、
あ、すごい、梅が見える、梅林が見えます。え、なんかさ、すごい梅の香りする、
しますね、
お土産屋さんから甘酸っぱい梅の香りに誘われていや、梅って本当にご飯のお供でももちろんだけれども、うんうん、お酒になったり、うんうん、お菓子になったり、
ね、
いろんな加工の仕方があるから、
うんうんうん、あ、お菓子もたくさん種類あるんですね。
梅棒とかもある
パンダが書かれてて可愛い、
ね、ドレッシングとかね、うんうんうん、こういうご飯のお供いいですよね。え、梅酒は？
梅酒はいただきます。
私も大好き
美味しいですよ ね、
ね、
こう考えると梅って本当にいろいろなものに加工されてるんですね。
使いやすい、う
ん、
梅酒。
梅の駅の柴本博美さんです。
こちらですね、梅振興館の3階に、梅の駅と申します。地元の19社の梅業者さんの商品をここにみんな集めてますので、普通は1箇所に1つの梅干し屋さんなんですけど、ここは19社入っています。その特徴を生かしてまたたくさんお得用も置いておりますので、ぜひ寄っていただけたらありがたいです。お待ちしております。
最後は展望スペースです。梅振興館は4階から屋上に出られます。
お、
わー、
わー、お、すごい眼下に梅林が広がっています。
本当に、
わー、
白くて綺麗。もうこんなに梅の景色が広がっているんですね。
山にもだし、うんうん、こういう街の至る所にもう梅林が広がってて綺麗。梅たちを
もう一段高いところまで上がって
梅新高架の一番高いところに来ました、はい、イエーイ
もう右も左も
あ本当だ
梅ですよ。
あ本当だ後ろも
はい
右も左も本当だ
すごい
じゃあちょっと写真撮ってもらいましょうよ、
はい、ぜひぜひ。
梅に続いて今度は炭の学習です。備長炭は知っているけれど詳しくは知らないかも。そんな女子たちは梅新交換から国道424号を龍神方向に車で15分ほど紀州備長炭新交換に到着です。
紀州備長炭のことを学べる施設があるということなんですね、はい、ということでやってきました。
早速中に入ってみましょう。
え、うわ、わあ、もうこれ全部備長炭、
うん、そうですね。
え、すごっ。ちょっと待って、いろんな種類の紀州備長炭が置いてあって、あ、上にこの作り方
できるまで
工程、
はい、
なんか展示品触ってもいいみたいですね、うん、え、じゃあちょっと備長炭にタッチ。
お、どうですか。
うわ、あ、軽くて、叩いていいですか。あ、綺麗な音。
ここも展示が充実しています。加えて実際に炭を触ることができ、音を鳴らすこともできます。
備長炭でできた炭金っていう楽器があるんですよ。あの鉄琴とか木琴ならぬ炭琴、
ね、どんな音するんですか。
ちょっと行ってみますよ。わー、綺麗
ですね。
ちょっとやってみて、はい、
綺麗な音。
私あの地元の小学生さんが炭琴をみんなで演奏するところ見たことあるんですけど、こんなにねたくさん音の数がある炭琴は初めて見ました、
うん、ひとしきり備長炭を体感し炭琴が気に入った女子2人ですが、学びも忘れたわけではありません。どうして水部町が紀州備長炭の産地になったのか、水部川森林組合の松本貢参事に教えてもらいます。
本当言えば隣の田辺市が備長炭の発祥の地と言われているんですけど、なんで田辺水部がここまで発展しているのかっていうと、やっぱりその備長炭に恵まれた環境にあるということでじゃないかなと僕らはまあ今まで見てて思うんですけども、何しろその備長炭に欠かせないのが乳母菓子という原木なんです、はい、これ和歌山県の原木にもなってるのご存知かなとは思うんですけども、もともと和歌山県特にこの紀南地方に多く自生してる木なんですけど、昔の人はその昔っていうと200年300年前の話になってくると、はい、今はガスや電気そういうのをエネルギーに使ってますけど、当時は薪あるいは炭、いわゆる今でいうバイオマスエネルギーを日常の生活や産業に使ってた。で炭にもこだわってて、いい炭を焼こう焼こうっていうことで、これ全国そうだったんですよ。日本全国いろんなところで地元の木を使っていい炭を焼かれてたんだと思いますけど、紀州の人たちはこの地元の乳母菓子を使って最高の技術で最高の炭を焼いたんです。まあ技術も当然ながらやっぱりここの土地に乳母菓子が生息していたというのがやっぱり産地として今までここまで起こっているという大きな要因じゃないかなと思うんですけども、なるほど、今でも水部田辺にはいい乳母菓子がたくさんあるんですね。
和歌山県の木乳母菓子が鍵だったんですね。備長炭の将来性はどうでしょう。
特に高級燃料で、 焼き物料理には欠かせない燃料で、よく使われているのはうなぎのかば焼きやとか、あで焼き鳥、これはもう備長炭でないとうちの店の味は出ないっていうか、でもし和歌山に備長炭なかったらうち店もう閉めなきゃしゃあないなと、
そこまで
言われてるんで非常に責任あるんですね。
そうです。
だけども最近また新たな利用として、うん、環境にも非常に備長炭がいい、いわゆる水をきれいにする、空気をきれいにする、大地をきれいにするというふうに非常にエコな商品である、まあ、今の SDGs にぴったりなものが昔から使われている備長炭だよということで、実はこの床にも一面備長炭敷き詰めてるんです。贅沢にも備長炭を全面に敷き詰めてます。
私たちの足元全部備長炭、
気づかなかったですね
これね、今の季節乾燥してるから分かりませんけども、一度6月7月ぐらいに来てみてください。梅雨時期で湿気の多い時、ここの入り口入った途端にスッと汗引きます。
それはぜひ来てみたいですね。
だから備長炭が湿度をコントロールしてくれてるんです。
ちょっと住宅メーカーにもっと売り込みたいですね、
ぜひね。
備長炭は今非常に品薄で、焼き鳥屋さんはもう今もう使いたくても足らんような状態なんで、
うん、そうなんですね。
新しい分野については、私は乳母菓子の備長炭でなくても、うんうん、もっともっと今森にはたくさんの木がありますね。だからそういうものをうまく炭にして環境用に使って広めてくれたら、じゃあ皆さんも快適に暮らせるし、健康で暮らせるし、山も適度に干ばつとか、そういうふうなことで山の環境も良くなるし、我々の暮らしの環境も良くなるし、あるいはそれが水に流れて水をきれいにする、川をきれいにする、それがひいては海まできれいになってくると、海の魚もやっぱり生育しやすくなる、みんなにとって地球規模で変わっていくんじゃないかなという、
すごいですね。
のヒントが備長炭には可能性があるなということがだんだん分かってきたんで、もっともっと備長炭の力を他の分野にまで広げていきたいなとは思ってますね。
世界農業遺産についても聞いてみました。
我々やってきたことじゃない、今更何言ってんのっていう感じだったんですけど、でも改めてそれを知ってもらう機会になればいいなと、
うん、
我々の今までの行いが今ようやくこう皆さんに知ってもらうチャンスが回ってきたなということで、やっと認知していただいて、今我々今言う話でも皆さんが同時に理解してくれる、やっと理解してくれるようになってくれたんで、ありがたいなとは思っておりますね。誰もそれまで山に目を向けることないし、ええ、いや日本は緑豊かな自然な国だからええわというぐらいしか思ってなかったんですけど、それをほったらかしでは森も行かせてこんし廃れるばっかり、これは人間がある程度こう手を加えて環境を整えて、それを持続させることによってね、また次の世代にまで、ね、この環境が引き継がれるわけやから、特に今学校の子どもさんたちもそういう学習の場で学びにも来てくれるしね、実際体験談もやってるんですよ。山で雪を切ったり、あのウバメガシを植えたりとか、海に焼いたりとか、バーベキューしたりとかね、
いいですね
そういうのをやって もう子どもの大喜びですよ。で学びながら楽しもうという、で地元に感謝しておこう。
みなべ梅と炭を学ぶ旅、いかがでしたか。旅の様子は番組のホームページで写真とともに公開します。番組も聞けますから、ラジオで女子旅で検索してみてください。 SNS でも情報を発信していますから、フォローしてくださいね。ここまで女子旅サポーターは中川智美でした。では旅のまとめです。
さあ最後は景色のいい高台にやってきました、はい、なんか最初に訪れたみなべ梅林とはまたちょっと雰囲気が違いますね。
ちょっと標高の高いところに来ていまして、
うん、
もう一面梅の木が植えられていて真っ白で綺麗です ね。
ここだと海まで見渡せちゃう、ものすごい絶景、ね、もっと人がいてもいいぐらいですね、はい。さあということで今日は一日みなべ町の魅力を もうたくさん勉強してきました、うん、最初はみなべ梅林に、はいね、こちらも満開のタイミングで行かせていただきましたね。
綺麗でした ね本当に。
見返り坂っていう、うん、紀州徳川家の第15代当主の頼通さんが、はい、梅の景色にも感銘を受けたという、うん、思わず見返って立ち止まっていたという、うん、見返り坂を登って梅林見に行きましたね。
見に行きましたね。坂ちょっと大変でしたけど見応えのある梅林でした ね。
そこで美味しいもの食べましたね。
芋餅ですね。
よかったね。美味しかったです。食べれて、もう本当に持った瞬間手からこぼれ落ちんばかりの柔らかさで、うん、ぜひ出来たてを食べていただきたいですね、うん、でその後行ったのが
みなべ町梅振興館に行きましたね。
ねえ、ここは1階、2階、3階、うん、そして4階の展望台まで見せていただいて、和田館長と一緒に館内を巡りましたね。
かわいいウグイスもいましたね。
いましたね。梅にもいろんな種類があるっていうこととか、うんうん、世界農業遺産に認定されたみなべ田辺の梅システムのことも勉強しましたね、
う
ん
うん、そうですね。
今年10周年で、うんうん、なんかイベントも考えてるっておっしゃってたからすごい楽しみですね。
また行きたいですね。
ねえ、でその後行ったのが紀州備長炭振興館。この備長炭もみなべ町のすごく有名なところで、その元となるのが
ウバメガシ。
そう、県の木、はい、ウバメガシ、うん、
これもみなべ田辺の梅システムに関わっているっていう話も聞けましたし ね。
そうね、備長炭がどうやって昔の人がね、うん、心を込めて作ってたのかとか、うん、あの私の大好きな炭金も演奏させてもらいました
綺麗な音色でしたね。
炭金の音って聞いたことあった今まで？
私初めてだったんです、
すっごく綺麗な音で、
そして松本さんの備長炭への愛がとっても伝わってきましたよね。
ね、本当にあのこの良さをたくさんの人に知ってもらいたいっていう心からのメッセージをいただきました、はい、でそこで炭アイスをね、はい、私たち食べました。
ごまの方をいただいたんですけれど、うん、美味しかったですよ ね。
色味もごま、そして炭だなっていうような灰色、
う
ん
う
ん、
そうですね、
もうチャコールの色がね綺麗で香りも良かったですね、はい、ということで今日はみなべ町の魅力を本当に堪能しましたね、はい、改めてどうでした今日は。
今回梅と備長炭について主に学ばせていただいたんですけど、つな、うん、がっているとは思わなくて、
本当ね、持続可能な、
そう、
自然をフル活用したこのシステムがもうみなべ町一体となって出来上がっているっていう、
しかもそれが400年前からあるっていうのがまた歴史を感じて、とてもなんかロマンを感じる旅でした
ね。そして満開の梅、うん、
はい、
この美しい梅の景色をですね、ぜひ番組のブログでご覧いただきたいと思いますね、はい、そしてまた来年の春も楽しみにしたいと思います。ということで今日のラジオで女子旅はみなべ町からでした。角堂紗恵子と
関ひな子でした。
ラジオで女子旅、この放送は和歌山県市町村振興協会の提供でお送りしました。次回は4月26日の放送です。番組9年目がスタートします。お楽しみに。